森井直子、この後飲みに行きましょう。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆さんこんばんは、シンガーソングライターの森井直子です。さて今日も始まりました、森井直子のこの後飲みに行きましょう。番組のねコンセプトについてもう一回説明したいと思うんですけれども、この番組は毎回ゲストをお呼びして、そのゲストといろいろ対談した後に飲みに行くところまでが番組内のコンセプトとなっております。なので私は半ばゲストと、ゲストですね、ゲストは半ば私と強制的に仲良くならなければならないというね、とてもずうずうしい番組なんですけれども、いつもね皆さん温かい心で来てくださるのでとても感謝しております。ということで今日はまた素敵なゲストに来ていただいております。講談師の旭堂南洲さんです。
こんばんは、旭堂南洲です。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやもう本当にねずっと来ていただきたかった方なんですけれども、なかなか大阪なんでね、
はい、
家がね来ていただけなかったんですけれども、今日はちょっとこちらの方でお仕事があるということで、
はい、東京で会がありまして、
はい、ということでですね来ていただきました。本当に嬉しいです。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、シンガーソングライターと講談師って全然ね接点がなさそうな感じがするんですけれども、実はちょっと一緒にお仕事をさせていただいてるお店があるんですけれども、そういう共通の知り合いがいるということでですね、出会うきっかけがありまして、でちょっとね仲良くなりまして、
はい、
はい、私も一回その講談見せていただいたんですけれども、本当すごくかっこよくてですね、
ありがとうございます、
はい、はい、それでちょっと一目惚れしましてということで、はい、ラジオ出ていただけませんかというので今日は来ていただきました。
はい、ありがとうございます、
ね、何回もありがとうございます、はい、言ってますけどね、はい、じゃあねちょっと旭堂南洲さんってどんな方なのということを今日はちょっといろいろ聞きたいなと思うんですけれども、南洲さんはいつからその講談の世界に入られたんですか？
入門が平成20年3月5日に旭堂南左衛門に入門しまして、
詳しいですね、
はい、
詳しく教えていただきましたけど、はいはい、
ですから丸9年ですね。
そうか、9年って講談の世界ではその長い方なのかまだ短い方なのか？
もう短い方です。まだまだ下っ端です。
そうなんですね、はい、何年ぐらい経験を積んだらちょっとベテランっていうか一人前だよみたいな感じに。
そうですね、大阪はないんですけど、東京では前座2つ目真打ちと階級があるんですけども、その真打ちになったら一人前と言われてまして。
へー、そうなんですね。
ですから大阪はないんですけど、大体東京の方13年から15年で真打ちになりはるんで。
あーすごい、なんか、はい、すごい長い道のりなんですね、はい、
ですからすごい、大阪もそれぐらいになれば真打ちみたいな感じですね。
なるほどなるほど。じゃあ9年目っていうのはまだまだ、
まだ
これから、
これからですね。
でもすごい、9年って聞いたらすごい長くされてるんだなっていうイメージがあったので。へえ、そうなんですね、知らなかったです。
はい、で真打ちになってからが本当のスタートみたいな感じですね。
なるほど、じゃあ今からスタートラインに立つところだよみたいな感じなんですね。いやでもねって言っても一回本当聞かせていただいたんですけど、すっごい聞き入ってしまうというか、本当今聞いてね、聞いてるリスナーさんもすごいいいお声なのがよく伝わってると思うんですけれども、ちょっとねその話の前にね、皆さんには見えてないと思うんですけど、なんで正座してるんですか？ずっと
なんかやっぱり正座の方が落ち着くんですね、はい、
ソファーがあるんですよ、事務所、今収録してる事務所内にソファーの上に正座されてるんですけど、
ね、よくやっぱ講談師だからやっぱり正座するんですかとか言われるんですけど、ただ個人的に正座好きというだけで、はい、もう椅子の上でも正座ですから。
そうそう、なんか私にねちょっと怒られてるみたいな感じになってますが、
はい、もう、はい、
全然、ね、そういうキャラじゃないんで、ちょっと皆さんご理解いただけたら嬉しいかなと。
いや本当ドキドキですね。
いやいや、もうなんか緊張しないで、はい、いていただいたらいいんですけど、あ、そうだ、この間実は今お住まいが岸和田なんですよね。
はい、
ね、岸和田 の、 あのラジオ番組もお持ちで、あの1回私も出演させていただいたことがありまして、
はい、
でその時にもね、あのラジオであのすごい講談のちょっと短いバージョンのやつをやってくださってたので、はい、私それがすごいあの気に入ってしまって、はい、今度そのラジオ来ていただくときもやってほしいなと思ってたんですけど、はい、あのちょっとやっていただいてもいいですかね。あのだって講談ってどんな感じっていうのって皆さんわからないと思うので、はい、あのぜひちょっとあの生で聞く機会なんてなかなかないと思いますので、はい、ぜひやっていただけたら嬉しいなと思います。
わかりました。
いいですか、その無茶ぶり、はい、無茶ぶりじゃないですか。
いやもう大丈夫です
けど。大丈夫ですか、はい、じゃあ極道南州さんでなんていうやつ、
あのまあ、真田幸村ですね、
はい、
の、 あの登場シーンをちょっと、
あ、じゃあ真田幸村の登場シーン、はい、極道南州さんでお届けしたいと思います。ではどうぞ。
はい、やらせていただきたいと思いますが、まあ、あの基本講談って会話で始まるんですけど、会話で進んでいくんですけども、まあ、その会話の間にそういうあのちょっと修羅場というのが入りまして、それをやらせていただきますが、はい、これあの BGM は
あの後で切ります。
はい、すいません、はい、素人ですいませんでした。じゃあ早速やらせていただきます。はい、遥かにこだまいたして聞こえてまいりましたのは馬足の音。右の大袖は赤いと左の大袖は白いと、源平脅し分けの大鎧を一着なし。同じけ五枚しころ仮金の前立てうったる兜をガガと脳症に押し叩かれ、知られしゃには禁止をもって五三の霧の高縫いなしたる陣羽織は、包帯後配慮の品と相見えた。これを肩にかけられ小牧の影と名付けたる名馬に打ちまたがり、シュルリの槍をば小脇に買い込み馬を飛ばして参りましたのは、先の信州小さ方郷里、上田の城主、真田左衛門の助、重野幸村。どうもありがとうございました。
すごい、素晴らしい。
ありがとうございます。
なんかこれね、もういつもちょっとあのもう いじるとか言ったら怒られるんですけど、普段すごいはにかみ屋さんなんですよ、極道南州さん。そこも大好きなんですけど、
ちょっとはい、もう日常会話は苦手なもんで、
はい、日常苦手ではね、あの、はい、すごいあのほわっとして私は大好きなんですけれども、
ありがとうございます。
あのその日常会話をしてるこの柔らかい感じと、その講談を始めた時のこの力強い感じというのがすごくギャップがあって、もう岸和田ではね、その奥様キラーというふうに言われてる極道南州さんなんですが、
はい、ありがとうございます。いや別にあの老若男女こだわらず、
こだわらず、
あの応援していただきたいなと思ってます。
本当ですか、
はい、
まあ、あの言いにくいです、老若男女、
はい、
ね、あのこだわらずということなんですけれども、はいはい、あのでもいつもすごいあのフェイスブックとかね拝見させていただいてますけど、若くて綺麗なお姉さんと、
そうですね、結構あの女性とのつながり多いですね。はい、いや、たまたま偶然ですけども、
たまたま偶然ですか、はい、老若男女にこだわってるわけではないんですね。
はい、
わかりました。
たまたまそういうなんかあの喫茶店とかでも会してるんですけども、うんうんうん、やっぱりその平日の昼間とかやるとやっぱり大体女性のお客さんが多いですので、
まあ、まあそうですよね、はい、
そっからつながっていくとなんか女性ばっかりになりまして、
まあでも女性に支持されるってね結構強いですね、いいことだと思います。なんか流行ってるレストランとかでも結構女性で賑わってる店とか多いじゃないですか、はい、なんか女性に支持されるとなんかうまくいくみたいな、なんか雰囲気ってね、はい、なんかあるから、すごい女の人に好かれるっていいことじゃないですか。
幸せです ね、はい、泣きそうです。
私誰だよっていうね、はい、感じですけど、
はい、いやもう、はい、
そういやいやいや、もうそのすごいね、もうゆるゆるですね今日ね。
いやダメですね。
いやいや、じゃあ、あの今日いろいろ聞きたいことがあったんですけど、はい、あの講談の一番の魅力っていうところをあの聞きたいなと思ってまして、はい、その辺をちょっと教えていただいてもよろしいですか。
は
い、
あのやっぱりかっこよさですね。さっきのそういう講談では修羅場という、ね、うん、ありますけども、僕もあのもっと落語好きで聞いてたんですけども、どちらかというと講談ってね、あんのは知ってたんですけど難しいイメージあったんですけども、うん、でもいざ聞いてみるとなんかこんく面白くというので一気にハマってしまいまして。
そっか、講談ってどこで教えてもらえるんですか。その師匠がね、その、はい、いる、あのいらっしゃると思うんですけれども、その師匠に
いきなりその教えてくださいって言いに行くのか、
はい、
あのどっかで習うところがあるのか、
まあ、あのうちの師匠は極道南左衛門ですけど、本当個人的に教えてはります。で、まあ、講談会に、ね、来はったお客さんにあがあの講談やりたいんですけど、あプロじゃなく、まあ、アマチュアでやりたいんですって言ったら、うん、まあ、自宅で。あ、
そうなんですね。そんな気軽な感じで習いに行けるんですか。
そうですね、結構講談師とお客さんって、まあ、こんなあのかそんな壁ないですので。
そうなんです、はい、なんかすごい弟子入りって言うとちょっとハードルが高い感じがするんですけど、
は
い、
まああのまあ、正式に弟子入りするのは、まあ、ちょっとハードルありますけども。
あ、そうなんですね、はい、そっかそっか。なんかナジュさんって最初ってあの、はい、そういう弟子入りっていうよりどっかお教室に習いに行ってたんですよね、
は
い、
あの英会話の ECC
ECC
があの講談教室やってまして
ECC だったんですね、はい、あそうなんかお教室で習ってたって言ってたんで、はい、あ
もちろん日本語ですけども、はい、
そうなんですね。 ECC そんな習えるんですね、は
い、なんかいろんなやってますね今。
へえ、はい、面白い。
そこで講談教室があって、その講師が極道南左衛門でして。
そうな、そういうきっかけで、はい、じゃあ ECC つながりであの師匠に会って。
そうです、会って、まあ、半年間通って、うん、
へー、はい、で正式に弟子入りし て,
で、いやまだそこはまだしてないんですけど、半年やってまだ ECC で僕は続けたかったんですけども、あのちょっと生徒集まらずで開講しなくなりまして、 ECC が。
なるほど、はい、それでどうやって教えてもらったの。
それで、まあ、あの弟子じゃないんですけど個人的に個人レッスンとにとって自宅行くことになりまして、それが半年続いて、でやっぱりねど素人相手にこんな一対一でと感動して、でなりたいなという気持ちもあったんで、半年後その弟子入りしたという。
じゃあそのまあ講談の魅力もあったけど、まあ、その師匠 の,
そ,
の、
そ, ね、
その人間性というかそういう魅力もあって、そういうのもねあのあ重なってっていう。
まさしくそうです ね、はい、うまく説明していただきまして、
はい、はい、それで、まあ、あのこの講談の道に入られたと、はい、
もう9年あります。
なるほど、はい、もうねもっといろいろ聞きたいんですけどね、はい、あの時間がだんだん近づいて参りまして、
もう
あっという間です。15分なんでね、
寂しいです ね、
ね、なんか近々あのこちらの方っていうか、まあ、大阪でもいいですけど、はい、本番とかってないんですか。
はい、あの3月23日木曜日に新世界、大阪の新世界道楽亭というところで上方講談聞く会を6時半からございますので、よろしくお願いいたします。
3月23日です。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あとフェイスブックとかもありますよね。
はい、アメブロもやってますので。
あ、OK です。あの SNS でもアップしてますので、ぜひ皆様チェックしてみてください。はい、それではですね、ちょっともうエンディングに行きますね。
はい、
この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージを送りいただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どんどんご応募くださいね。ちょっと甘噛み気味でしたけれどもなんとか喋りましたということで、はい、はい、じゃあ今日はもう素敵なお話たくさん聞けました。本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
極道南左衛門さんでした。
じゃあ、ありがとうございました。
この続きはあの飲みに行ってからあのゆっくり聞きたいと思います。皆さん Facebook とかあの Instagram でもアップしてますので、ぜひあのご覧になってください。ありがとうございました。離れてゆくもの引き止められない時間も人も背伸びして